相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティ相場志郎さんです。今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ相場さん、
はい、
日経平均、そして為替もちょっと厳しい動きが続いてますね、
うん、そうでもね、我々はね、はい、売りもやるから、だからね、この厳しいっていうのがね、優しいわけ俺らには。
あ、そうですか。
実はね、今度の土、この前の土曜日、株塾の勉強会があって、はい、多分世界中から700、800人集まってくれた、
はい、
もうね、皆さんね、下げの話が出ない、今のマーケットどうしましょうとかね、困ってますって話は出ない。
もうそういう話で持ち切りじゃないんですか。
全然出ない。で、俺もそんなこと忘れてた。なぜかというと、もう当然、ドル円も取れてる、
はい、
下げが取れてます、円高分取れてます、それから日経平均の下げも取れてるし、はい、個別銘柄、それからイギリスも取れてるし、ドイツも取れてるし、みんな取れてる。で、我々の周りもしっかりやった人は取れてるんで、その暴落の最中の勉強会でその話が一切出ないという、感じなんですよ。
下げの局面でもしっかり取っていけるっていうのは強みですよね。
だから俺もちょっと触れなきゃいけないかなって思うあ、そうだ、俺今下げてる途中の セミナーだから言わなきゃなんてなったぐらいの雰囲気です、
はい、へー、はい、じゃあもうそれも気にならないぐらい皆さん上手に、
いい感じ、上手になってます。取引
されてるってことなんですね。
当然上手じゃない人もいます。上手じゃない人は黙ってるわけ でそれはでもその人は特徴が分かってます、
はい、
続かない人ですよね。あるいは トレーニングしてない人ですね。あるいはセミナーに聞いても寝ちゃったとか、からぼーっと聞いてるとか、でしょうね。で、今日はその話もね、後で、
はい、
リスナーの皆さんがどうこう継続的に利益を出し続けるか、
はい、
マイナちゃんがね、
はい、
あと今まだ30代前半だからさ、はい、60ぐらいなんで今からトレーニングしてさ、
はい、
俺ぐらいの年になったらすごい感じになってさ、
はい、
お尻の筋肉とともに預金残高もたまるんじゃない
お尻の筋肉も鍛えてるんですけど、はい、ちゃんとね、勉強もして、ね、
勉強もして、
はい、
続ければほぼ上手になります、
はい、しっかり利益出せるようになっていきたいと思います。
そうですね、
はい、この番組は株職人相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただきます。また相場さんの公式サイトでは相場さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中。詳しくは番組ホームページの相場志郎公式サイトのバナーからお願いします。そしてこの番組は YouTube ライブのパンローリングチャンネルでも同時配信しています。動画配信につきましてはラジオ日経番組サイト、もしくはパンローリングのサイトからご覧いただけます。また番組を聞き逃した、もう一度聞きたい、そういった方のために番組アーカイブサイトができました。こちらに登録してご活用ください。また番組ホームページからは随時質問など受け付けています。番組宛てメール送信フォームからどしどしお寄せください。それでは早速番組を進めてまいりましょう。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りします。
相場志郎の相場の潮流。
さあ、このコーナーでは足元のマーケット環境を分析し、今後の見通しを伺ってまいります。それでは今日の相場振り返ってまいりましょう、
はい、じゃあいつものやってください、はい。
13日の東京株式市場で日経平均株価は6日続落し、前の週末と比べ153円64銭安の 21,191 円28銭で終え、3月28日以来1ヶ月半ぶりの安値となりました。令和に入ってからは5日続落で、下げ幅は1067円と1000円の大台を超えました。米中貿易摩擦の激化懸念を背景に、日本株の相場下落を見越した海外勢が株価指数先物へ売りを出しました。6日続落したのは2018年8月31日から9月7日以来およそ8ヶ月ぶり。同期間の6日間の下げ幅は562円でしたが、13日までの6日続落では下げ幅がほぼ倍の1116円となりました。米中貿易摩擦の激化懸念が今日も日本株相場を下押し、アメリカは10日第3弾として発動した2000億ドル、およそ22兆円分の中国製品に対する制裁関税を予定通り 10% から 25% に引き上げました。さらに13日には中国からの輸入品すべてに制裁関税を課す第4弾の詳細を公表すると明らかにし、 投資家に米中貿易摩擦の激化懸念が広がりました。寄り付き直後に日本株の相場下落を見越した海外勢が株価指数先物へ売りを出したことで、下げ幅は一時216円まで拡大し、この日の安値となる 21,127 円をつけました。下値では短期的な戻りを見込んだ個人投資家の買いも入り、日経平均の下げ幅は一時67円まで縮小しました。内閣府が13日14時、3月の景気動向指数速報値を発表し、基調判断を6年2ヶ月ぶりに悪化に変更しました。同表現は国内景気が後退局面にあることを示し、日本の景気減速が改めて意識され、海外勢の売りにつながりました。トピックスも6日続落し、前の週末と比べ 8.28 ポイント安の 1541.14 で終えました。JPX 日経インデックス400も6日続落し、終わり値は前の週末と比べ 64.04 ポイント安の 13,717.06 でした。東証一部の売買代金は概算で2兆3616億円。売買高は14億2097万株。東証一部の値下がり銘柄数は1491。値上がりは589。変わらずは60でした。というところで、やはり米中貿易摩擦の、ね、はい、話題が出てるんですけれども、
はい、ね、私はね、はい、例えば買っている人は、全てが経済学や世界の情勢を検討して買ったわけじゃない、はい、売ってる人もそうです、はい、ね、ですから価格というものは売り買いの人がいて形成されるんで、バックグラウンドにはこういうものがあるけど、はい、もうチャートだけ見てればいいっていう発想なんですよ、うん、それでね、今の原稿を聞いていて、例えばこの 1,2,3,4、はい、5段目にね、はい、内閣府が13日14時発表したなんとかというと、はい、景気判断が6年2ヶ月ぶりに悪化だったと、はい、で日本の景気減速が改めて意識され、海外勢の売りにつながったって言ってますけども、なんかこの番組でもね、はい、しばらく前、売りがたくさんの時はなんかこういうコメントなんかあったわけよ。内閣府のことじゃないけど、はい、海外勢の売りが出て景気の後退を、うん、なんか意識した売りが入ったとかさ、はい、でその後大きく上がった時はさ、なんか海外勢が景気が伸びるっていうのに意識して買いが募ったとかさ、はい、これ番組なんかやってると、上がった時はさっきの言葉になり、下がった時はこういう言葉になりって、それ繰り返してるんですよね。
そうですね。
私は前の番組含めて多分これで 4,5 年この番組、ラジオ日経で持たせてもらってるんだけど、はい、この 4,5 年の中で、このフレーズと上がる方のフレーズがもうついになって、時々お互いに入れ替わって出てくるわけですよ。
まあ、上がったものは下がる、下がったものは上がるっていうことですもんね。
なので、私のスタンスは上げは買いで取り、下げは空売りで取るっていうスタンスなんですね、はい、ですから上がっても下がっても構わないということなんです。で、問題はですね、その上げ下げをちゃんと捉えていかなきゃならないということになりますけれども、はい、例えばここの原稿の中でですね、はい、1116円下落したと、これはすごいんだと言ってますが、ちょっと分析してましてね、先ほど やりました、直近のですね、日経平均の高値っていうのはおそらくいくらでしょうか。これ2万2400円ぐらいなんですよ、
はい、
で2万2400円から、今日までで、いくら下げたかっていうと、おそらく、1400円ぐらい下げたんですよね、
は
い、
今日終わりね2万1000円台ですからね。
そうだから1400÷22,400円をやると6.2% なんです。だからこの原稿ですんげえ下げたこと言ってるけど、
はい、
6.2 なんですよ、
はい、
で通常暴落って 12-3% 下げないと暴落って感じないんですね、だからこれは過去すごい下げだなんて言ってるけど、せいぜい 6% です。本当に下げるときはあと 6% 下げます。過去の暴落見るとも 13-4% だから、だからこの辺はもともとの株価が2万2000円なんだから、1000円下げても、はい、日経平均が1万5000円の時の1000円下げと半分の威力でしかないっていうことをやっぱり我々は認識しておかないと、
はい、
額だけでやったらさ、日経平均が5万円の時にさ、
はい、
3000円下げたったってそれは5万円の3000円。でも今の日経平均で3000円下げたら、これはもうあれだよ、大変な おしっこちびっちゃう人がいっぱい出てくることになる。で、そういう捉え方をすると、これね、はい、まだです。
あ、暴落とまではいかない。
いかない。いかないけど、やっぱり投資家は、感じている。あーんって感じてる。うん、でね、
はい、
これね、暴落の日数っていうのは私、すでに、過去、いろいろなチャートね、チャート、一つの銘柄のチャートを30年分、はい、それを400銘柄やってますから、延べ1万2000年分のチャートを見てます。
はい、
もう暗記するぐらい見た。
すごい歴史ですね。
うん、だから、はい、こういう感じの後はこうなると。過去のチャートを言っててもしょうがないって批判する人いるけど、例えば錦織圭の練習だって、アントニオ猪木の練習だって、試合の前の練習って、試合の前でしかないから、試合のためにならないじゃないかったら、練習この世でゼロですよ。ピアノ、ちょっと今日、ピアノの発表会なんかやるとするじゃないですか。はい、で、ピアノの発表会を想定して事前に練習しとくわけじゃん。
うん、
だけど、練習と本番は違うから練習しなくていいっていう手はない。
はい、
なので、過去をちょっと分かってる私としては、大天井から、直近のですよ、冷やしベースの、大底まで、だいたい長くて23日です。23 days。
はい。
そして、大きく下げたと言われていて短くて16、7日なんです。
はい。
これは株軸の勉強会で話してみんな知ってますから。今日何日目かっていうと、まだね、そんな言ってないんだよね。今日、例えばね、日経平均ちょっと、これリスナーすごく、お得でしょう。今、目の前で俺数えるからさ。
お願いします。
天井から、1,2,3,4,5,6,7,8,9 です。9。8か9です。
はい。
で、大体普通だったら9で終わって1回上げるんですよ。
9の法則ですもんね。
う
ん、
そう。
はい。
で、それが続けば大体1回上げて、それも含めて上の方から17から23ぐらいなんです。
はい。
で、これどうしてそういうことが起こるかっていうと、うん、もうね、じゃあ私がほら現役時代、
はい、
やった、ね、金融機関としてやった時に、あんまり長く売ってらんないわけよ。心理的に。だってさ、もう結構売り終わってんだもん。で、あんまり下でももう売れないわけよ。お金他に使おうかなって思うじゃない。
そうですね。
他の、じゃあイタリアをやってみようかとかイギリスやって、はい。で、日経に使える部分このぐらいだし、そうもうみんな売りたい人大体売ってるわけさ。もうお財布の中から出てるわけよ。で、このぐらいもう配分が決まってるから、そうするとね、売れなくなっちゃうわけですよ。大手さんも。そうすると中ぐらいの人も今売ったらって思うから、うん、まあそうすると少しずつ買いが入ってきて、だけどちょっと上がっても、それはまた弱いっていうこの印象が世の中にありますから、はい、そこでまたちょっと売ってくるわさ。うん、売ってくるわさ。
売ってくるわさ、はい。
人、でもさ、はい、一通りもう売りたい人が売り終わってて、資金も使ってるから、まあ、よっぽどのことがない限り、それ以上もう売ろうと思わないわけですよ。
あ、もう心理的にも大体、出てくる数字になるのが、
そう。
9なのか。
9とか17とか。だって23日も売ってたら1ヶ月ずっと売ってるわけだから。
そうですね。
それ一応ヘッジファンドのおじさんたちだって、まあ俺の方がおじさんだけど、もうちょっと売ったよな、俺なって。ここでちょっと売ったって、まあ予算もあるし、
はい、
まあ危険も生じるし、まあ利益にもなってるし、
はい、
どっかでこれショートしたの手締まわないと、俺らの危険、利益も取れねえよななんて思って、あ、今ね、売ってるやつがスタジオに、スタッフがいてね、俺がもうそろそろ売りを終わるって思ったらね、こけた。あれ売ってんだよ、あれ売ってんだよ、多分
なんて。売ってるんですかね。後で聞いてみましょうか。笑ってますけど。
なんだけども、
はい、
ね、そんな雰囲気は23日までの間で、今日まだでも8日だから、
そうですね。
わかんないんだよね。つまりここ分かんないってことはね、あえてショートで入る、上で、我々は上で持ってますからね、まあ私は厳密に言うと金曜日に全部切りました。
はい、
もう、ほら、たい焼きの頭から尻尾まで全部取ろうと思わないから、
はい、
ドル円も切った。でも下げ全部取った、
はい。
日経平均も切った。全部取った。金曜日。あれ金曜日それでなんか、あれ飲み行ったんだっけあれ行かなかったっけ忘れちゃったけど。ね、行ったんだ。
はい、
それで、あれだよね。今週はだから日経とかそういうものに関しては私の場合はお休みっていう感じなんですよね。
はい、
で、皆さんに参考にしていただくとしたら、例えばガッと下げた時に今から売ったら遅いなって思って手を出さなくて今日8日目じゃないですか。
はい、
3日目にどうして売れなかったのか、4日目に売れなかったのか、これはね、こんなに下げたから今売っちゃったら上がっちゃうと困るからやめておこうって言って手を出さない間に あれよあれよあれよあれよって下がっちゃって、ああ売っとかよかったってなるわけです。
相場さん、なんで私のこと知ってるんですか。
実は昨日天井から覗いてたんだよ。
まさにもう今ってその局面で、
局面ですね。
どうしたらいいのかなって本当に思ってるところだったんですよ、
う
ん、
そう、これね、だから4日目とか3日目だったら思い切って入れてみる、それで戻っちゃえば切ればいいんだから。ただし、あれだけさ、あの勢いで下げたときに、3日目、4日目で売りを入れたときに、まだいつも言ってる移動平均線が、全部下見て、で、移動平均線同士が離れてるから、はい、1日上げただけでは移動平均線が上を見ないので、はい、多分もう1回下がるんですよ。うん、上がるときっていうのは、その下を向いてる移動平均線がくっついてくって、くっついてきて、だんだんこう、ねちっとこうくっついてくる、はい。そうするまでは収まらない。だから今後起こることは、うん、一下げあって、二下げ、二上げ、見上げあって、また二下げ、見上げ、下げて、そんなことしてる間に、移動平均線が今下見てますが、現状は、どっかで横ばってくる。その辺からじゃないと、怖くて買えない。その途中でパッと出たからって買うと、明日ぐらいにまた下がっちゃうわけよ。下がったから買いを切って売り入れると、大体こうなんかまたちょっと上がってくるわけよ。それを私はあの本でも株塾でも B 局面と言ってます。
B 局面。
下落は A 局面。はい、そして、その下落があった後、ちょっと上がったりちょっと下がったりして、うじうじやってるとか B 局面ってなるわけです、はい。それが終わった後、何が起こるかって言ったら、一気に上げていく C 局面か、もしくはもう一度下に下がってしまう A 局面か。つまり、今で言いますと、大きく下げました、はい。そしていずれ上がったり下がったりで、あるレンジで動くようになって移動平均線が寝てきた後、皆さんが見るのは上に抜けるのか下に抜けるのかなんです。どっちかなんです。このままウニウニがずっと続くことはないですから、マーケットは誰か売ったり買ったり、空売り入れてる人だったら、ショート入れてる人だったら手仕舞いに入るから上がる。それからもう何も持ってない人だったらそろそろもう売れねえから買うって話になりますから。で、その別れをがどこかって話だよね。
そうですね。ということは B 局面はまず待つことと、はい、B 局面の後は必ず A か C がやってくるんだ、うん、ってくるんだ。
待つ。今待つとこ。入ってない人は待つ。で、B は B で取れます。毎日家賃。今日家賃、明日家賃。短期勝負です、B は。3日上げたら下がる。2日下げたらまた上がるとかやるから。ぜひね。あのリスナーの皆さん観察しておいてみてください。
相場さんの今のお話だと A 局面でも B 局面でも C 局面でもそれぞれの戦い方がある、っていうことなんですね。
あるということですね。はい、
わかりました。以上、相場志郎の相場の潮流のコーナーでした。
株は技術だ、投資の提言。
さあ、このコーナーでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます。よろしくお願いします。
は
い、
その前に今日マーケット分析をしなかった理由は、
はい、
基本的に日経やドル円は A 局面になっていて、
下げの局面、
今 A 局面中、
はい、
そしていずれ B 局面に入っていくような場面が必ずやってくる、
はい、
そこを眺めて次上がる C になるか上がる A になるかを見ていくということ、日数で見ていくということですね、
はい、
ということなんでご説明はしませんでした。原油は、A 局面として下げて今横にもみもみもみもみしてます。
そうなんですよ、原油。
これ B ですから。
はい。ちょっと今日原油どっちなんですかって聞こうとしてたんですけど、うん、今まさに B 局面ということなんですね。
原油はずっと毎日毎日ご覧いただいて、はい、そして上に抜けるか下に抜けるか。下に抜け、陰線で抜けたらまず売りを入れていいですし、上に陽線で抜けた時に買いを入れるかどうかっていうのは、20日線が下がってるから、ちょっと気をつけた方がいい。下から、7日、5日という順番で上に陽線があったら買ってみて、こけたらすぐに切ると、
はい、
まあ 3,4 日だね、うん、そんなイメージなんです。私はあとね、外国の指数とかいろいろやってますけれどもね、はい、まあマーケットとしては東京の皆さんは今そんな感じでしょうということです、
はい、
で今日相場の提言、
はい、
練習を続けることの凄さ、これをお話しようかなと。
練習を続けることの凄さ、ずっと継続してっていうことですよね、
うん、継続は力なりということで、これ昔から言い古されてるけれども、うん、何を話したいかというと、実はね、
はい、
昨日サンワード貿易さんっていうところに呼ばれて、セミナーやれってんでやってきたんです。で、池部由紀子さんという為替の おばあちゃんね、いらっしゃって、
はい、
で、まあ私誰かとセミナーやるとき、相手がさ、なんかインチキっぽいとさ、結構普通としてんだけど、池部さんの話聞くとね、あ、本当にあの人やってる人で、もう言ってる、細かいとこを言うときに、あ、これ、この人本当にやってるなって思ってね、一応、先輩だしさ、
はい、
敬意を抱いて仲良くしてまいりましたが、そのセミナーでもね、特に今の下落について全然語らなかったですよ。
あ、そうですか。
下落中のセミナーなわけだから、みんな期待してきてるわけじゃないですか。
そこ聞きたいって思ってる人も、
ところが俺にとって当たり前に取れてるし、はい、俺の周りの人みんな取れてるから、なんか、大幅下落中なのに、語るって発想が起きなかった。
あ、それどうしてなんですか？
もうだって、周りの人みんな取れてるし、自分も取れてるから、今が緊急事態だと思わないわ
け。ああ、そこそんな大事じゃないっていう。う
ん、なんか、あれでしょ？骨折5、6本したっていつもだから全然平気だなんて言ってる人いるじゃないですか、プロレスラーで。あんな感じ。
でね。そうなんですかね。
土曜日。はい、土曜日は私がもう勝負かけてやってる集まりあるわけですよ。
はい。
これが株塾ってやつで。今回多かったな。なんかあそこの会場にあれだけパンパン来たから、ね、800人とか来たと思う。もう椅子座れないぐらいの感じです。
すごい。
大会場ね、はい。で、これ世界中から来てくれてます。時々あの世からも来るような感じはしますね。
どっから上の方から見て
る。ちょっと寒気がするからね。でね、その株塾勉強会、私が一番力を入れている株塾勉強会でも、はい、皆さんこんにちは。それでは株塾の勉強会、スタートいたしますって言った時に、普通にもう入っちゃう中身に。
はい。
で、通常だとこれ6年前だった。この勉強会を始めた6年前だったら、さて皆さん下がっていて大変ですねと、どうここ対応しますか、じゃあちょっと日経平均分析してみましょうから始まるわけ、6年前だったら。
なんかそういうふうに始まるようなイメージがありますけど。
ところがさ、結構俺売買明細をみんな送ってくれてるし、はい、自分も取れてるし、周りの人取れてるから、そんな感覚なく、あ、はい、下がって取れてる。で、上がってる時と一緒ですよ。上がってる時で買いで取ってるから、別になんか大事件じゃないわけですよ。はい、ドル円がさ、110円割っても、全然、はい、だって売り入ってるもんなんてか、ね。なので、今の自分に、びっくりしました。6年前だったら必ず皆さんが困ってるだろうと思ってそれやったんです。ところが、そうはならなかったのは多くの人が取れてるからなんです。
はい、素晴らしいことですね。うん、
ところが、はい、まあ、3000人近くいますから、当然取れてない人もいるし、最近入った人は取れてない。はい、それから長くいる人でも、取れてない人もいると思う。ただね、過去の退塾状況を見ると、これだけの大所帯なのに、ほとんど辞めないんですね。で、辞める率の多さは、最近入った人。なぜかっていうと、ちょっと取ろうと思って入って、かじって取れないから辞めた。ところが、4年前、5年前からいる人は、ほとんど辞めないのよ。すんごい数なのに、まあ辞めない。もう辞めたらなんか試験なんじゃないかと思うと、みんな辞めない。何を言いたいかっていうと、はい、ちょこっと通りかかって、相場四郎の技で儲けてやろうと思って入って、そして、なんか2週間して1ヶ月したけど、取れねえななんて思って、だって1ヶ月で取れて、50万とか100万とか取れたら苦労ないじゃないですか。
そうですね。
うん。ところ、だから最近通りがかりでちょこっと入った人は辞めるのに、はい、たくさん辞めるのにもかかたくさんって言ってもね、業界から見たら辞める率は100分の1ですよ。この人数だったらもっと辞めてもいい。でもほとんど辞めない。でも、通りがかりで入った。軽く入って、努力を、する時間がなかったとか、それから軽く取れるつもりでやった人は辞めちゃう。それは取れないうちに辞めちゃう。ところが、3年、2年、5年と前からいる人、それから1年前でも半年前でも一生懸命やってる人は辞めない。
ああ、それってなんかスポーツとか、いろんな習い事とかと一緒ですね。
一緒ですよ、
俺。なんかね、ダイエットしようと思って軽い気持ちでジム行ったけど、1ヶ月も続かない人もいれば、
そう。
ずっと継続して続けて練習をしている人とか、
いいこと言うね。
い
や、そうなんだよ。そうなんだよ。あ、そうそうそうそうそう。すげえすげえすげえ。ギャラちょっと増やそうか。
お願いします。
いや、本当その通りで、はい。で、やっぱりね、取れてる人いっぱいいるので、ご自身の向かい方です。でね、こういうことがあります。昨日のその池部さんとのセミナーで私はこう言ったんです、はい、思いっきり上げている時っていうのは下から60、25の移動平均線なわけです、はい、思いっきり下げている時は上から60、25の移動平均線なんです、はい、じゃあこっから株塾生だったら響く、ちょっとそれから株塾じゃなくても私の勉強している人だったらこっから響くはずなんです、
はい、
じゃあ下から60、25で思いっきり上げている中にも、はい、この野郎上げと普通上げがある。はい、
この野郎上げと普通上げ、う
ん、ぐわーっと上げてんのがこの野郎上げで、はい、やっぱり人から見たら、ずっと暴騰して連続して上げてんだけど、うん、まあ、俺から見たら標準っていうのがあるわけです。はい、その違いを、はい、昨日、池部さんとのセミナーで言った。
気になる、
はい。でもね、まあ何百人か来たけど、ずっと勉強してくれてる人は、もう、 なんか顔の血が引いていくようなイメージ。あ、そういうことだったんだ。ところが普通に聞いてる人は、ああ、そうなんだ。二つあるんだ。うん、うんで終わっちゃってるわけ。つまり、同じ話を聞いても、響きが違う。練習続けてた人と続けていない人の響き。つまり同じことを教えてても受け取り方が違う。私は高校の時に、池袋にある、国際空手道連盟極真会館というところで空手を稽古に行ったわけだ、
はい、
で今亡くなったけど大山増達っていう空手のすげえ神様みたいな人がちゃんと俺ちゃんとね相手の目を見ないと殺されるぞって言われたの、
はい、
俺空手やって確かに激しいことしてるけど、生き死にの問題じゃないよなって思った時に、はい、今57で思うやっぱり相手の胸とか相手の手とか足とか見るんじゃなくてその目を見ながらこちらがパンチをしたり目を見ながら防御したり当然目を見ながら回し蹴り入れたりつまり目なんだよね、
うん、
でその言葉が俺もうあれから40年経って今何をやるにも響いてる、だから同じ話を聞いてもその時響く人と響かない間に取れないからこれは違うんだと思ってまた違うとこ行って何にも響かないで終わっちゃう人としっかりやれる人の違いですね、うん、
自分でやっぱりある程度しっかり下地を作っておかないと入ってくるものも入ってこないっていうことなんですね、
う
ん、
そうです、だから手出しておいても上にさなんか1億円の宝くじの当選が落ちてくる人とさ、はい、なんかいつも外れてる人の違いでさ、はい、なんかそれはねあの株のトレードでもその空手でもお尻の筋肉でもアナウンスでも同じだけど、はいはい、それまで積んだ経験練習と経験によって同じことを言われても取り方が違うわけです、で株塾で言うとあの1年2年3年いて一生懸命やってる人は俺の言ったことがぐさっと引っかかるわけです、だからあの昨日のセミナーでも株塾生もたくさん来てたけど、はい、引っかかった人と引っかからない人がいて引っかからない人はやっぱもう一度考え直してもっとそのトレーニングあるいは研究をしてあこの野郎揚げでも2種類やって本体や爆揚げでもこの野郎揚げと普通揚げがあって爆上げの基本ってこれだったんだって俺が言った時にああそうかーって思えた人は一生懸命やってる人ですね、2種類あるんですよ、それはまあ、この後話してもいいんだけどなぜかというとこれバラしちゃっても構わないです、秘密じゃないから多分リスナーでそれをすげーって思える人は練習積んでるか、
はい、
危機感持ってか意識を持ってやってる人で持ってない人に教えても取れるようにならないから、ああ分かったって思うけど取れないから大丈夫で、はい、この後説明してもいいですけどね、はい、
じゃあこの後のパンローリングチャンネルの延長戦でも、はいでね、よかったら教えてください、
はいはい、
以上株は技術だ投資の提言のコーナーでした。さああっという間にお別れの時間が近づいてまいりましたが、はい、来週のこの番組は収録でお送りするんですけれども、はい、ゲストにお越しいただくんですよね、
川端さん来てもらうことになって
ます、ね、はい、
もう収録しましたけどね、
収録したんですけど、すごいお話聞けましたね。
そう、それからもう一つね大練習会っていうのは俺セミナーやるんでこれ宣伝したいんだよな、
はい、
うん、
6月23日ですよね、はい、お申し込みはどうすればいいんでしょうか、
03-6264-8419、私のオフィスですから、
はい、
電話いただいてこれみんな受けられますから、このラジオを聞いてる人だったらね、
はい、03-6264-8419までお願いします、はい、株塾大練習会6月23日日曜日です。さあこの後はパンローリングチャンネルでの延長配信、引き続きお楽しみください。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りしました。では最後の締めお願いします。
株は技術だ。